79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。目が疲れてますね。霞んで全く前が見えないんです。まあ PC で仕事をしますので、十何時間パソコンを見た後に、ああ疲れたなと思ってスマホを見てですね、ああスマホ見るの疲れたなと思ってテレビを見てですね、まあ起きてる時間すべて画面を見てるという状況でございます。このままいったら私の目はどうなってしまうのかなんて不安になる時もあります。まあたまにはやっぱりですね、自然の中に行って緑を見るというのも大切なんだなとつくづく感じております。本日のカフェインボンバー、最初にお送りするコーナーはノットフリーの爆裂お悩み相談室、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。それではカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノーカフェボン、
ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで、某ウェブサイトから引っ張ってきた皆様のお悩みにお答えしたいと思います。さあ、一つ目でございます。身長148センチ、体重47キロ、E カップウエスト60、骨格上丸顔で怒り方。下半身が太っているのですが、バランスが悪いでしょうか。また華奢になるようなエクササイズや習慣等あれば教えてください。はい、ということでございます。私ちょっとね、もうこれ聞いただけで思いましたけども、大好きなタイプですね。これ半端ないです。これごちそう現れましたよ。パクリ行きたいんですけど、身長148センチ、ちっちゃいの好きですからね僕ね。体重40ならそうでもないですよね。ちょっとねポチャで E カップでウエスト60、丸顔大好きですよ。連絡ください。カフェインボンバーまで連絡ください。お付き合いしたいです。よろしくお願いします。いかがですかこの体型。喋んねえのかよ誰も喋んねえのかよ俺一人でさ、気持ち悪いこと言ってる人みたいになっちゃった。喋んないんですね。まあこの人の、まあ、悩みはバランスが悪いでしょうかということでございますね。まあ下半身太ってる人いますね。私の嫁とかね。大丈夫ですか、この後コーナーでですねキャバクラ行った話なんですけど、私の嫁でして結構やばいですね。まあ置いときましてですね、ですね、このバランス悪いですよ。悪くありませんよ。やっぱ日本人はですね、実は足が長い人よりも足が短い人の方が好きなんですね。これは結構知られてないんですけども、やっぱ農耕民族ですので、やっぱ無意識にこう畑仕事ができるとか、そういう人にもえっとくるようになってるみたいです。まあ見てわかりますよね。海外のトップアイドル、トップアイドルというかトップの女優とかって足長いですね。でも日本のアイドルってやっぱちょっとね、ズドンとしてる
サイズちっちゃいですね。
そうだから、そういう方が好きになるんですよ。だからこの彼女全然大丈夫ですよ。まあしかもですね、まあこういう場所で行っていいのか悪いのか分かりませんけれどもね、ちょっと下半身が太ってる方がですね、まあ、男性的にはいろいろ嬉しいというね、まあ、何が嬉しいかはですねご想像にお任せしますけどもね、まあ、ウインナーが強く締められる。何の話なんでしょうか。でまだありますね。また華奢になるようなエクササイズや習慣等あれば教えてください。これはですね、ライザップに行けばいいでしょうねここで相談するんじゃなくてライザップですよね、まあ、ライザップ行くためにバイトしましたね、まあ、この子まだ若いですから。この感じライザップ行くためにキャバクラに行くとかですね、どうですか、ね、一気にですね休ませて、そのキャバクラ教えてくれば行きますから。僕ドリンク2杯までならご馳走しますので教えてください。ということでね、以上でございますけどまあエクササイズは習慣ということでね、まあちょっとじゃあ真面目に答えましょうよね。まあウォーキングとかいいですね。
いいですね。
ということで次の、今と絡めるんで、ちょっと次のお悩みいきたいと思います。ジョギングで一番腹が立った出来事は何ですか。全然関連してないですね全然関連してないですよ。さっきは華奢になるようなエクササイズや習慣等あれば教えてくださいだったんですけども、私間違えましたよこれ。 ジョギングで一番役に立った出来事っていうことなの思ってたんですけど、よく見たら腹が立った出来事になってます腹が立った出来事、これどうしましょう、まあ、一応聞いてみますか。まあ、ジョギングね、私の隣にいるドラマ内田敦、元陸上部でですね、まあ、走ることも多いということで、私よりも圧倒的にジョギング数が多いですので、ジョギングで一番腹が立った出来事は何ですか。どうぞ。はい、
並走してくる人、ジョギングだと抜いてほしいんですけど、あれ知り合いみたいな。
なるほど、ね、
そう、一気に抜くのがこう基本なんですけど、ずっと隣いて、その人が割と結構走ってる人だともう追い逃がするわけですよ。ほわっふわっって食らうわけですね。
ちょっと遠いですね、でも声が大きいんで多分入ってると思います。なるほど、並走してきて、しかも臭いと。
そうですね、
それってもはや嗅がせようとしてんじゃないですか。
そうかもしれないね。
だって顔濃いじゃん動詞みたいなさ。どういう系の追い逃げなの？そのいろいろあるんじゃん、飲み側系とか、
なんていうの、ちょっと雑巾系というか、ウェアがもう結構来てるんです
よ。久我さん、僕が通う蒲田の某あの T のジムにいる、はい、臭い人と一緒
です。そうなっちゃう
んですよね。いつも弁当食ってんの弁当食ってでも弁当やめやめこの話絶対やばい。もう蒲田で T って言ったら一つしかない危ないですからね、これもう。あ、時間ですね、そろそろ。でちなみに今日は隣に門倉君っているんですけど、はい、一言も喋ってませんからね。
No, no.
カフェインボンバー。
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。今週は前半と後半に分けてお送りいたします。来週担当するのは最初前半2組です。松本響が送るファットイズラブ、今回は私とコラボレーションでございます。そして2組目、アブソリュートが送るアブソリュートのアイドルへの道、これを聞けばあなたもアイドルになれるのか。どうぞ。
こんばんは、アーティストの松本響です。本日はゲストを招いております。
ゲストってこっちがメインだよ。
はい、ではゲストのファットイズラブとは。
どうも、メインパーソナリティの松下です。私のファットイズラブはないんで、まあ、昨日のキャバクラみたいな。
はい、そうですね、
そうですよね。昨日キャバクラ一緒に行きまして、松本響さんにごちそうになりました。ありがとうございました。
いえ、とんでもございません。
昨日のキャバクラの反省会という形でいいんですか、このコーナ
ー。はい、そうですね。
昨日のことを振り返りますけども、キャバクラに力士がいましたね。なんで松本くんは力士に抱きついていたんですか。
いや、あまりにも興奮しすぎて抱きしめた。
あなたのファットイズラブとは
力士。
ファットイズラブ力士って別に相撲とか見ないでしょ。
全く見ないですね。
全く見ないけど力士やっぱ大きいもんね。
抱き心地がすごいんです。
カビゴンって感じだね。
すごいです。
カビゴンっつって、まあ、力士聞いたらぶっ飛ばされるかもしれないですけど、いやもちろん力士は強いですからね。強いのはもう前提のもとに、体型の可愛さってのはめちゃくちゃありますから。
愛嬌がありましたね。
まあ、力士の話はねもういいですけども、私の隣についた子がすごいお気に入りでございましてね、ラジオでキャバクラについての昨日の反省会をするって多分数少ないと思うんですけどね。大丈夫ですか、この緩い感じで。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
思ったより時間はありますけどもね。
はい、
はい、
私も2人の力士を抱きしめました。
2力士、
2力士、
2力士抱きしめたんです
。はい、
多分ね、そんな人ねいないですよ。
いないですか。
2力士抱きしめる人なんて多分いないですから、まあ、詰まるところですよ。ホモだろ。ホモじゃない。いやでもね、思い出しますよ。一回終わりましたよね。延長しますかって言われてですね、で延長しますかって言われた後に一回出ましたよね。で出た後また入店しましたからね。もう何を思ったか、で戻った瞬間力士に抱きつきに行きましたからね。
はい、もう歓喜余って
だから、そのキャバクラとかじゃなくて力士に会いに行ってるみたいな、まあ、部屋行けよ部屋、キャバクラじゃなくて部屋行ってくれよっていう状態だったんですけども、そんなのはどういう気持ちだったん。
もうなんか女の子も呆れてたというか、もういなくなってましたからね。
でも完全に力士についてた女の子もいなくなったから、もう力士は迷惑だよ。 でもね、力士ね、すげえ嬉しそうな顔してたの見てたよ俺は。力士があの坊主でしょ、うん、坊主の頭を見ながら何かと勘違いしてるんじゃないかっていうね、でかいなお前みたいなそんな状況になってた
ぞそんな顔してました。
そんな顔してましたね。でも本当この後トイレで何か行われるんじゃないかと思われる。で、なんかお店の人ももうそれも OK だよみたいな感じだったからね。蒲田怖いですよ。蒲田は怖いな。
そんな感じでした。
もうそんな感じです
よ。僕は無我夢中で、なんか記憶がそんなないんで。
でもあなたね、力士だけじゃないですよ。隣のあの60代ぐらいのおじさんにも抱きついてましたからね。もはやですね、もう普通のキャバクラってのは完全出禁ですからね。他のお客さんにこうちょっかい出してね
確かに。
でしょ、
記憶はあります。
あるでしょ。でおじさんたちにも気に入られて、なんかもういいじゃん、キャバクラのさ、こうキャストになればいい、男としての
。そんな感じでした。
いける、どうも松本ひび子ですみたいな。
そんな感じでした。
いや、ほんとそんな感じ。もう、もうね、女の子と最初喋っててすごい盛り上がってたんだけど、もうそんなの20分ぐらいだったよね。うん、じゃあ1回のセットが1時間じゃないからね。まあ、この蒲田に伝説の店がありまして、まあ、これは公害するなって言われてますので、ワンセット2万じゃないです、ワンセット2時間ですからね。2時間行っておかわりして半端じゃないですよね。8時に行って12時半ぐらいになってましたから
ね。確かにそんな時間になってましたね。
1人6000円という、ね、半端じゃないですよね。
半端ない、
半端ないです。まあ、蒲田の恐ろしさは知るわけでございますけども、まあともかくですね、じゃあ曲いきましょうか。でも曲言ってももう10秒しか流せないんで、曲いきません今日。
はい、
あなたのファットイズラブとは、
力士。
ありがとうございました。松本ひびきくんのコーナーでした。
川崎 FM お聞きの皆さん、こんばんは。エレクトリック歌謡バンドアブソリュートです。
今回もアイドルらしさが一段と増した僕たちが、皆さんと一緒に先輩たちから学んでいこうということで、
ついでにアイドルライブの心得を覚えてもらえればと思います。今夜もアブソリュート U、 そうして、
いや、俺もアブソリュートだからアブソリュート脱でスピーカーに
してない。そうでした、そうでした、はい、いつもの2人でお送りさせていただきます、
はい、
せーの、アブソリュートのアイドルへの道、イエーイ。今回も始まりました、
はい、9月のさ、リード K3、はいはい、やっとバンドで出る
ね。本当ですよ、2回もね、1人でね出させられてますからね。でもね、おかげで度胸はねついたね。
確かに、うん、まあね、俺もね一人でライブやった時に度胸つけてた
から、ね、伝説のライブね。
でさ、2回さルイードで一人で出たうち、うん、片方はコンテストでさ、
はい、
アイドルの、ね、ファンの人たちとコールやったの。
ありましたね。いや、あれ超絶楽しかったね、うんうん、やっぱりね、アイドルといえばコールだからね。
そうだね。
その点うちはやっぱりアイドルバンドと歌ってる場合にはね、コールがねないからね。
まあ確かに、
こっちからね発信してどんどんやってもらいましょうよ。
じゃあ本日のテーマはコールで決まりです。
よし、行きましょう、はい、今回はじゃあ俺の好きなハロプロから紹介したいんだけど、うん、誰でも知ってるね、モーニング娘さんのコールといえば、
うん、
日本の未来は、
おうおうおうじゃないですか。これもコールに入るんだね。
そう、それもコールだし、うん、やっぱり時代を遡ると、うん、日本のコール文化の最初は昭和歌謡アイドルのライブで、うん、LOVEW 〇〇みたいなね、お客さんの煽りがね最初だったみたい
で、ね、なるほどね。確かに昔のアイドルの映像とかテレビで見ると聞こえてくる時あるよね。
でしょ、
うんうん、
今もやっぱり残ってて、うん、ハロプロつながりだけど、最近つなあの流行ってるね、うん、ダパンプの USA、
はいはいはい、
まぁ、あ、ちょっとやってみましょうか。
あ、じゃあ A メロ
お願いします、
うん、
USA
All the movie 見たし
な LOVE Lovely is so
USA 2000と部屋真似した
LOVE Lovely that's
うまいね、これ歌う側も入れる側もめっちゃ気持ちいい
よね。超気持ちいいよね。
うちのライブでもね、ぜひやってほしい
だね。
ユンさんの名前も言ってくださいよ
ぜひお願いしますよ皆さん。でもコールってライブ会場にいる皆さんの力を借りないと絶対やってもらえないじゃん。
いやいや、そんなことはだって誰もやってくれなかった。お互い
何やそれ気持ち悪すぎでしょまあレスポンスがあるコールならね、うちでもねできるよ。まあ例えば Once Upon a Dream っていう曲ね。じゃあちょっとまたやってみようかね。
A メロを歌うね。
おい、
夢で会いたい
君と会いたい
夢の中で高鳴るこの気持ち
ドキドキ
昨日より
止まらない LOVE ラブリーダーズでやっぱ LOVE 入っちゃったね
これがねアブソリュートになると大きい武器になるかもしれないよ。
何言ってるの。それ以外にもうちにはねナイト&デイのミックスがあるじゃないですか。
そうだった。あの伝説のあの例のね新ゾンビでも入ってる。
そうそうそうそう、
ね、使っても全く違和感ない最強コール、
うん、ちょっとやってみますか。また、
うん、じゃあ読みましょうか。
はい、ね、アイドルバンドだしね、うん、他のアイドルさんとまた対バンすることがあればね、うん、またお客さんの方々とね、うん、一緒にやりたいね。
確かに、うん、リスナーの皆さんもねこれやるの楽しみにしてるんですよ
じゃあここでねエピソードトークの時間がやってまいりました
皆さんお待ちかねのねどうぞどうぞやってください。
いいんですか、
うん、
あれは忘れもしない2015年3月3日、うん、日本武道館にてねベリーズ工房ラストコンサートツアー2015ベリーズ工房行くべーがあったんですね、
はい、
これでまあ最後のコンサートでねダブルアンコールの1曲で、うん、ステージ上にセッティングされたピアノと共に歌ったねラストシングル Love Together、
はい、
歌ったフレーズごとにメンバーの名前を一斉に叫ぶオーディエンス、うん、最後の方涙を流しながら歌えなくなるメンバーをね今まで僕らが支えてきたのが歌も支えようと思ってね、うん、気づいたらみんなで歌ってるわけですよ会場一体で。もう僕も気づいたら歌ってて、ね、本当涙涙涙でしたね。
感動もすごく熱く伝わるんだけどさ、うん、自分のトークも入っちゃってるしそれにさちょっとまあね本当にね楽しみにしてるファンもいるから、まあ、これ以上ちょっとこのトークのね批判はしないけど、う
ん、いやいやいやこのラジオね聞いてる人大体皆さんハロタですからねすでにこの話知ってる人ばっかりだったから、まあ、まあちょっとやらかしたかなと思いますけどすいません。
いやいやそんなわけないでしょ。これ僕らのファンと全国の音楽ファンが聞いてるラジオですから。
そうでした。最後に、まあ、大好きなねそのベイリーズ工房さんでねやる珍しいアンコールのコールをちょっとご紹介したいな。
ちょっと面白そうだから勉強した方がいいかも。
じゃあ行きますよ皆さん。ベリーズ行くべーベリーズ行くべーってのがあるんですよ。
なるほどね。じゃあまあちなみにアブソリュートのアンコールだったらどうなるかちょっとや言っから。
おっしゃ任せて。いいよ。
ABS
まだまだ暴れたりない。怒られる怒られる。
もっといいやつ考えてきてくれるんじゃないの。
そうだね、う
ん、
自分たちでね、うんうん、考えるものじゃないからね。
そうそうそうそうい
つかアンコールできるようにねライブをやるのでね、それまでぜひ皆さん考えておいてください、はい、よろしくお願いしま す、
はい、ということで今回もいかがでしたでしょうか。
今日学んだサイリウムを使ったアブソリュートのライブは11月1日渋谷サイクロンでお待ちしております。
はい、青いサイリウムを配っているので僕らもカラーを持ってきて振ってくれると嬉しいです。
はい、そして僕らのバンドは無料体験チケットを配っていますのでぜひアブソリュートのホームページから申し込んでいただければと思います。
それではアブソリュートのアイドルへの道、次回はどんな要素をアイドルから学ぼうか
お楽しみに。
目をこする朝日差し込むのを期待しているよ。嘘期待してないよ。まだ着られるから作り直さずに、もうすぐ短すぎる。そうでどれだけのボタンどうせあげる。そう期待してるよ。いつもの場所が色づくとき、おぼろげに待つシルエット。君が歩いている道の先は眩しい夢が広がって、振り向いてるよりも光見つめ、また会える日まで、それまで God bless you。
インディーズアーティストコーナー後半戦。後半、シールドルームが送るイマジナリーラジオ。今週はどんなお話を聞かせてくれるんでしょうか。どうぞ。
シールドルームのイマジナリーラジオ。ノーボーカル、リーディング、ダンス、ロック。夜の残骸、ミントとラムの花、グラス傾け、朝日で飲み干す。我らに生かして、我らに殺すか。選ぶことこそ、死の地の誉れよ。さあ、不退転、怒り、かき消せ。波の間に間に、怒りを、おろせ。こんばんは。シールドルームの MC サーディーと申します。本日は我々の楽曲からトルピードマン魚雷男という作品その一部抜粋して朗読させていただきました。まあ、こちらの作品なんですが、まあ、お酒に始まり後半は怒りのことを、まあ、ちょっとテーマに書いているんですけども、まあ、自分の人生変えてみてみるとですね、酒と怒りで結構友達を、まあ、数知れずですね失ってきて死死類類という感じなんですけども、まあ、この怒りとの付き合い方向き合い方なんですけどね、私も結構なかなかそうは見えないんでしょうけど結構短期でいろんなことに頭きてたりとか、たまに爆発したりとか、まあ、するんですけど、なので怒るときに、まあ、どうするべきかなっていうかね、怒る瞬間とかはわかるんですけど、そういうときに、まあ、まさに怒りを脅すようにちょっと冷静さを持つみたいな、怒るところを8秒我慢すれば、まあ、未来が変わるかもしれないとかね、そんなことも実体験で、まあ、思ったりするんですね。もう酒飲んで怒るのがね一番もうあれですね、最悪のセットですね本当に。まあ、それで翌日許してくれる人もいればね、もうそれで終わっちゃう人もまあいるんですけどね。今日は怒りをテーマに、メンバーとちょっとフリートークをしてみたいと思います。じゃあまずは森澤さんからよろしくお願いします。
こんばんは、ベースの森澤です。そうですね、自分もあんまり普段は怒りっぽいとかそういうのはないんですけども、やっぱお酒が入るとカッとなる瞬間もあって、そういう時はもうその怒りを出す前になんか音楽とか聴いてリラックスしたりとかが多いですね。それでまあ自分にはそのジャンルごとにその怒りどのタイプの怒りかっていう時になんかジャンルが分かれて、なんかその本当にキレてる時はニルバーナ聴くみたいな、でちょっとイラついたらヒップホップ聴くみたいな、そんな感じでございます。ギターの山崎くんのがどうだろう。
はい、ギターの山崎です。こんばんは。音楽で怒りを、それでの懐かしいですね。高校生の時とかはやっぱりパンテラとかを聴いてこうめっちゃ頭振って、なんかもう解消というか発散というか、なんか同調してましたね。
やっぱりよね。
まあシールルームでもね、結構まあ聞いたら分かると思うんですけど、こう怒り的なサウンドをね、まあ出すときは出したいなと思ってやってるんですけど、まあ最近はやっぱりこうなんか怒っちゃいけないみたいな風潮結構あるかなっていう、まあニュースとかでもよくありますし、まあ、本当くだらないことで怒ったりとかもあるんですけど、まあ、難しいな。ドラムの岩さんはどうでしょうか。
はい、こんばんは、ドラムの岩です。ご拝聴ありがとうございます。怒りをテーマですよね。怒り、僕が思うにそ、じゃあその怒りっていうものが どの視点で怒りが発生するかっていうのって僕すごい大事な気がするんですよ。僕なんかも、まあ、僕38歳なんですけど、まあ、よくやっぱ10代20代とか小学校ってのはやっぱ結構、まあ、自分がこうなんか嫌だっちったことにこう怒ったりとかはしてましたね。確かに。ただ最近ってあんまりこう 自分個人が何かあってこう怒るっていうことがあんまりないんですよね。でそれちょっと今みんなあの皆さんの話を聞いてて、まあ、ちょっと思ったんですけど、あんまりこう確かあの結構あのなこれ別にあ自分が偉いとかなんかあれだぞとかって言うわけじゃ、きれい事言うわけじゃなくて、あの結構なんて、まあ、会社の連中とかのが迷惑すんじゃないかとか、あとなんかこう車運転しててもなんか、まあ、自分も腹立つけど、なんかちょっとそんなとこ止めたら渋滞ができるじゃないかとか、まあなんかそういったのに結構怒るようになってて、でこれ別に自然になんですけどね、そのあんまりこうやって自分がなんか意地悪されるとかっていうのがあんまないんですよ。そのだからなんかこう自分がこう何かでわーって怒るっていうのがあんまなくてですね、どっちかっつったらなんかそういうあの友達とか仲間とかもう一緒に迷惑するんじゃねえかっていうので結構怒ったりしますよね。なんか
周りのために
まあ、じゃあそういうのじゃないんですよ、別に。そういうのじゃないんだけど、なんかそこにこう、な 人の沸点ってそれで違うと思うんですよね。で、その、だからあんまりさ、もちろん僕個人に誰かが意地悪とかしたらさ、怒ると思います。多分怒ると思うんですけど、あんまり最近それがないっていうかですね。そういう癖、そういう出来事が なんか自然とないんですよね。うん。だから、なんか怒りっていうのは難しいですよね。いろんな形があるから、もちろんさ車運転しててなんでそこに止めるのっていうのもあるんですけどね。その邪魔じゃんっていう、どう考えたら邪魔じゃんっていう、そういうのもあるけど、
例えば実例として電車の中でなんかあの人にぶつかったとかね、あと出る時に肘とかグリグリしてくる人いるじゃないですか。ああいうのどう思います？
なんか結局なんでそれやるかなんでしょうね。まあ、想像するに、あの、なんかもう、すごい満員電車で混んでどうだこうだとか、なんか、お前邪魔じゃないかなとか。なんか、でもそれはね、だって、お前だって邪魔だよっていう、その満員電車の一人で、よくあるじゃないですか、あの、道路工事とかやってて、うるさいっつって、文句言う人とかいるじゃないですか。でも、その人が住んでる家の横でね、こう、ガタガタやっとると、工事を。でも、それ、うるさいって、まあ、僕も昔言ってたことあるけど20代とかうるせえぞとかつってあのその建築のお兄ちゃんとかに文句言ってって、まあ、あるけど、まあ、でも今考えたらってお前が住んでる家建てるときもうるさかった。
皆さんも
う
時間が
ない、はい、終わりの時間がやってまいりました。東京で活動しているバンドシールドルームがお届けしました。我々のツイッターでライブの情報が載っております。チェックしていただけたら嬉しい限りでございます。ですね、あの11月ライブがあるんで告知させてください。11月25日にあの六本木新世界というライブハウスでライブあります。ご来場いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた来月お会いしましょう。ご拝聴ありがとうございました。
No!
カフェインボンバー、
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。皆様、目は大切にしましょうね。物が見えるという幸せ、なかなか感じれないんですけども、なくなった時はインパクト大きいですよね。きっと大切にしましょう。それではまた来週。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。トラディショナル